今日も台湾のとある一室で個人的見解たっぷりの話が繰り広げられています。台湾の彼と日本の僕、
ただいま収録しておりますのが2月の中旬あたりですね。もうすぐ春が来るかなと思っていたんですけれども、また急に寒くなり始めまして、三寒四温と呼ばれるのはもっと2月の後から3月ぐらいになっていくんですかね。なのでまだまだですね、寒い日も続くのかなという気はするんですけれども、しかしですね、台湾の場合この寒さが終わってしまうと暑い日がやってくるということがあってですね、どちらかといえば夏よりも冬の方がいいのかなというふうに考えておりますけれども、そんな寒い今日はですね、何をお話しするかと言いますと、自分の考え方というか性格についてお話ししようかなと思います。昔からですね、周りの人から優しいねとか、あんまり怒らないよねっていう風な感じで言われていたんですね。ただこういう感じの性格の子ってね、意外と表に感情として出ない代わりに体にですね、ストレスを溜め込みやすいと思うんですね。みんながみんなそうではないかもしれないんですけれども、自分の場合はそうでした。なのでですね、知らない間にストレスを溜め込んでですね、急にぶっ倒れたりっていうような感じで体調を崩したことがあったんですけれども、小学校の時に覚えているのがですね、全く脂質というか油分とかが分解できないという体になってしまった時がありましたね。あれは治るのにですね、1週間ぐらいかかったかと思うんですけれども、覚えているのがケーキの CM とかカツ丼みたいなもの、油分があるものを想像したり見たりすると吐きそうになるんですよね。で、毎回お腹壊してですね、だいたいお粥とかしか毎日食べてなかったかと思うんですけれどもね、栄養があまりにもないので病院に行ってですね、点滴を打ったりというようなことをしてましたけれどもね、原因不明みたいな感じの病気だったんですけれども、今考えるとストレスだったのかなというふうに思います。その後は中学校の頃に一度家の中でですけれども、朝起きて、その貧血とかじゃないんですよね、急に意識を失って目が覚めると、その床に倒れて母親が大丈夫大丈夫って言ってずっと言ってたのを、ありました。あの以降ですね、ちょっと体調を崩したのか何日か続いてというような感じだったんですね。で、その後はですね、30代の時にこのポッドキャストでもお話ししましたけれども、アトピーを発症したということですね。皆さんのアトピーのイメージって先天的なものとしてですね、捉えているかもしれないんですけれども、急に大人になってから発症するということもあるみたいです。自分がそのタイプでですね、ストレスをその時あまりにも抱えすぎてですね、もう全身にジンマシンができて、ジンマシンって言ったらいいんですかね、アトピーの症状が出まして、ほとんど歩きにくいような状態ですし、夜も眠れないし、仕事も手につかないというような感じでですね、あの時ばかりはですね、もうこのまま自分は一生を終えてしまうんじゃないかっていうふうに考えたくらいでしたね。どういうような状況であったかっていうのは、以前のですね、ポッドキャストを聞いていただければなと思いますけれども、今となってはですね、そういったことが笑い話というか、気軽に話せることではあるんですけれども、確かにあの頃というのもですね、あまり起こることなく、お利口さんでいすぎてストレスを抱えすぎていたのかなというふうに思っております。で、さらにですね、良くないのが誰かに頼るっていうのがちょっと苦手なのかなと思います。辛いな、しんどいなと思ったとしてもですね、言葉で誰かに相談するんじゃなくって、自分で抱えてしまって、これこんなぐらいの悩み事を自分で解決しなきゃと思って、ずっとずっと誰にも話せずにいるっていうのが多かったんですよね。 で、まあそんな時にですね、まあ、アトピーで苦しんだ時にお医者さんから言われた一言があって、一番いい方法はストレスを抱えすぎないことが一番いいよっていうふうに言われたんですよね。そして別の方からも言われたのが、結構そのストレスを抱えるとですね、それを処理しようと栄養分が取られて、アトピーが余計にその皮膚の回復とかが遅くなったりもするということがあるので、ストレスは抱えない方がいいよというふうには言われたけれども、もう30代になってますので働いていますよね。仕事をしていてストレスが全くないということはまずないと思うので、じゃあその中でですね、できるだけストレスを抱えないようにするには自分の性格とかも変えていかなきゃいけないのかなっていうふうにも考えておりました。その時周りの方にですね、非常に迷惑をかけたかなと思うんですけれども、辛いな、しんどいなと思ったら逃げるというようなふうになっていたかと思います。あの時ね、もうそれしかできなかったというか、また同じような症状が出てしまうかと思うと、もう耐えられないというような状況だったんですよね。だからその、あ、もうダメだ、これ以上無理だってなったら、誰かに相談してちょっと手伝ってもらえますかとか、ちょっと今日は無理ですとかっていうような話をするようになったというか、できるようになったっていう感じですかね。本来はそれが正解だったのかなっていうふうに今は思いますけれども、で今考えればですね、台湾に来たきっかけというのもですね、そういった日本のいろんなストレスから逃げたかったっていうこともあったのかもしれません。逃げるというか、少しでもですね、状況が変わればですね、楽になるんじゃないかっていうふうに短絡的に考えていただけかもしれないんですけれどもね。で、まあ台湾に来たからストレスがなくなるかと言われるとそうではないと思います。まあ、台湾でなかなか伸びない中国語だったりですね、慣れない人付き合いの難しさでですね、ストレスを感じるということもありました。で、自分の性格の中でさらに良くないのが、あまりこう団体で行動するというのが苦手ですし、みんなと同じようなことをするっていうのがあまり好きじゃないんですよね。なのでですね、飲み会とか誘われてみんなでワイワイと騒ごうよって、そういった本来はストレス発散になるような場でもですね、自分はそういうところに行くとずっとムスッとしててですね、誰と話すこともなく静かに飲んだり食べたりするっていうような感じなんですよね。もともとお酒が飲めないということもあって、飲み会とかっていうのが苦手だったりするんですけれどもね、そういうことがあって誰にも相談できるっていう場がどんどん少なくなっていますし、みんなと同じようなことをするのが苦手だから、台湾の人が好きな山登りとかですね、そういったところもね、あんまり好きじゃないっていうか、みんなと一緒に仲良く山登ろうよっていうのが、そんなに自分の中でこう、なんて言ったらいいんですかね、納得してできるような性格じゃないんですよね。ということもあってですね、どんどんと、孤立していったっていうところもあったかもしれないんですけれどもね。40歳を超えるとですね、なかなか自分の性格って変えにくいんですよね。そのくらいもうちょっと割り切ってみんなと仲良く付き合うようにしたらいいじゃないっていうふうに言われると思うんですけれども、なかなかね、その方がやっぱり自分にとってストレスになるっていうことがあるんですよね。で、なんか昔から自分の時代がそうだったのかもしれないんですけれども、友達を一人でも多く作りなさいとか、みんなと仲良くしなさいっていうことがすごく言われるようになって、で、みんなと同じことをしていれば、まあ、仲良くできるということもあるから、あまり目立ったことをしない方がいいというような時代で生まれてきたということもあってですね、あまりにもこう友達を作らなきゃいけないっていうことがストレスとして自分の中にあったのかなという気はしますけれどもね。そんな団体行動とかがあまり好きじゃない自分がですね、台湾のこの生活の中でいろいろ考えて、ストレスができる限り少ない方法として行き着いたのが、 自分だけの世界観というものを作ってですね、その中での目標を達成することを喜びとするということが自分にとってはストレスが、少ないことなのかなというふうに思います。これね、世間的に見るとただ自分の殻に閉じこもっている寂しい人みたいなふうに思われるかもしれないんですけれども、しかしですね、必ずですね、この自分の世界観というか自分の考え方価値観を理解してくれるっていう人がいてですね、非常に少ないとは思うんですけれども、そんなね、自分の世界観を作ったとしてもめちゃくちゃ突拍子もないってことはないんですよ。誰かと必ず共通点がある、必ず誰かが理解してくれるんですよね。なのでみんなと同じようなことをすればいい、それは自分の嫌なことであったとしてもっていうふうに考えると余計にストレスになるから、自分がこう心地いいところだけを作ってですね、世界観を作るっていうことも一つのストレスをなくすとまでは言わないですけれども、減らす方法でもあるのかなと思います。今の時代はですね、 SNS というものがあって、知り合った人たちの日常が手を取るとまではいかないにしてもよく見えるような状態なんですね。なのでそういった情報というものが嫌でも入ってきてですね、見なくていいものを見てしまったりする。それを見てですね、羨ましいなとか、あの人幸せな生活してるんだな、なんて自分は情けないんだろうっていうふうに思ってしまうんですよね。昔というのはそういった何て言うんでしょう、会わない時はその友達のことについてわからないっていうのが普通だったから、できるだけたくさんの友達を作っておけば何か困った時に相談できるかもしれないっていうことだったんですよね。でも今の場合、こうやっていつでも連絡できるんだったらそんなに友達は多くなくてもいいのかなっていうふうに思います。もちろん多くて悪いことはないのかもしれないですけれどもね。ただ自分のようになかなか他人に相談できずストレスを抱え込みやすいような性格の方っていうのはいらっしゃると思うんですね。で、団体行動が苦手、みんなと同じようなことをするのが苦手という方はですね、別に無理して多くの方と付き合おうとせずにですね、自分の世界観を作ってですね、それを理解してくれる人たちだけで、心地よいそのコミュニティを作るっていうふうにすれば、ストレスが避けられるんじゃないかなというふうに思います。これはですね、あくまで自分の性格をいろいろと分析してみて考えた結果なのであってですね、誰もがこの方法が適しているというわけではないと思います。なのでですね、皆さんは皆さんで自分にとって心地よい生き方を見つけていただければなというふうに思っています。公式ブログでは番組に関係した情報を掲載しておりますのでご覧ください。ご感想ご質問がありましたら、ハッシュタグタイカレ日木をつけてツイートしていただくか、ウェブサイトのお問い合わせフォームからお送りください。最後まで聞いてくださいましてありがとうございました。バイバイ。